聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第3章4節から6節。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。新約聖書マルコによる福音書第12章18節から27節。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設ければならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活する時には、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、なお厳しい残暑が続く中、健康を支えられこの礼拝へと招いてくださったことを感謝いたします。本日の礼拝は昇天者記念礼拝です。この教会において信仰者として歩み、先に天に召された方々を覚え、またこの教会でご葬儀が行われた方々を覚えて、この礼拝を守っています。149年のこの教会の歴史において、あなたは数えきれない人々を招いて信仰者として生かし、そして身元に迎えてくださいました。それらの方々が今地上の人生におけるあらゆる苦しみや悲しみから解き放たれて、全く平安のうちにあなたが約束してくださっている復活と永遠の命を待ち望んでいることを信じます。私たちもまたいずれ身元に召されて昇天者の群れに加えられていきます。天の御民も地にあるものも共にあなたの民として、あなたを褒めたたえることができることを感謝いたします。どうぞこの礼拝に聖霊なる神様が親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけてください。また昇天者を覚えてこの礼拝に集っておられるご遺族の方々に、あなたの慰めと導きとを豊かに与えてくださいますように。私たちは今なお新型コロナウイルスの脅威のもとにあり、この礼拝も午前と午後の2回に分かれて行われています。顔と顔とを合わせての交わりが妨げられていますが、どうぞこの試練の中でもあなたの御言葉に支えられつつ、主にある交わりを祈りを持って再建していくことができますように。ウイルスの感染はまた拡大しており、 インフルエンザも広がっていることが伝えられています。この群れに連なるすべての者たちとその家族等、特にお年寄りの方、基礎疾患のある方々の健康を支えてください。感染した者を重症化から守り、癒しを与え、後遺症から守ってください。来年からは主立礼拝を1回にすることを目指して歩んでいこうとしています。そのためにはいろいろと整えていかなければならないことがあります。御心を求めつつ、しっかりと準備をして、新しい教会の在り方を築いていくことができますように、この群れを導いてください。今あなたとの出会いを求め、信仰を求めて共に礼拝や祈祷会に連なっておられる弓道中の方々、また教会の教え、聖書の教えに興味や関心を持って集われた方々を、あなたが恵みによって導いてください。あなたを礼拝し、御言葉を聞きつつ生きることの喜び、幸いを味わうことができますように。そして洗礼への志が与えられていきますように。本日は佐藤淳神学生が江戸川教会の主立礼拝において奉仕をしました。その礼拝、また江戸川教会の歩みをあなたが豊かに祝し導いてください。また今週から東京神学大学の今年度後期が始まります。あなたに召されて伝道者として使わされる日のために備えている神学生たち一人一人を導いてくださり、良い学びと交わりが、そして教会における奉仕が与えられていきますように。指導に当たっている先生方、また職員の方々に守りと導き等を与えてください。私たちが東京神学大学における伝道者養成を覚えて、祈りと献金等をもってそれを支えていくことができますように。この礼拝に出席することができずに自宅で音声を聞いたり、説教原稿を読んでいる方々をあなたが導き、御言葉による養いと支えと与えてください。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと慰めを与えてください。入院している方、介護施設で生活をしている方、高齢となってなかなか外出できなくなっている方々に支え、励ましを与えてください。また家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。いろいろな悩みや苦しみ、悲しみ、不安を覚えている人、行き詰まりの中にある人、人間関係に苦しんでいる人に慰めと平安と導きを与えてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。その一人一人をあなたが祝福し導いてください。子どもたちを迎えて共にあなたを礼拝するために仕えている教師一人一人を支えてくださり、喜びを持ってこの技に当たることができますように。そして教会学校の秋の計画、またクリスマスへの歩みを守り導いてください。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校の一つ一つを支え、そこで学んでいる学生生徒たちを祝福してください。あなたとの出会いの機会を捉えて、人生の確かな支えを得ていくことができますように。教職員の方々を守り力づけてください。この主の日、礼拝を守っている教会一つ一つを導き、御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が前進していきますように。ウクライナにおける戦争を終わりをもたらすことができるように、国々の指導者たちを導いてください。憎しみが憎しみを生み、対立が深まっていくこの世界を憐れみ、お互いが認め合って生きる世界を築いていくことができますように。さまざまな自然災害が世界各地で起こっています。この国においても大雨による被害が繰り返し起こっています。またモロッコでの大地震、リビアでの大洪水によって数万人の人々が亡くなりました。苦しみ悲しみの中にある人々を支え助けてください。救援や復興のために尽くしている人々を力づけてください。この世界には多くの悲惨な出来事があり、悲しみが満ちています。しかしあなたこそがこの世界と私たちとを支配し導いてくださっていることを信じます。どうぞあなたの慰めと支えとを与えてください。 そして私たちが自らの罪を悔い改めつつ、この世界と人々のために取りなしの祈りを捧げていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日のこの礼拝は昇天者記念礼拝です。この教会において信仰者として歩み、そして天に召された方々、またこの教会で葬儀が行われた方々のことを覚えてこの礼拝を守っています。でお手元に昇天者の名簿をお配りしました。1995年以降の昇天者のお名前が記されています。昨年のこの礼拝以降、新たにここに加えられたのは飯田智さん以下の16名の方々です。そしてもちろん1995年より前に天に召された方々も大勢おられます。私たちが名前も知らない多くの人々がこれまでこの教会に連なって歩み、そして天に召されていきました。同じように私たちも遅かれ早かれ皆天に召されていきます。私たちは皆昇天者の予備軍です。昇天者を覚えて守るこの礼拝は、私たち一人一人の行く末を思いつつ守る礼拝でもあるのです。ところで後から気がついて愕然としたのですが、3年前の2020年の昇天者記念礼拝でも本日と全く同じ聖書箇所で全く同じ題で説教しました。昇天者記念礼拝にふさわしい箇所を選んだのですが、3年前にも同じ箇所を選んだ、そのことを覚えていなかったわけで、私も昇天者の仲間入りが近くなったということでしょう。しかしこのことは、本日のこの聖書箇所が昇天者記念礼拝で読まれるのにいかにふさわしいかを示しているのだと受け止めていただきたいと思います。今日のこの聖書箇所には死者の復活についての主イエスの教えが語られています。その教えを聞くことこそ、昇天者を覚えて捧げるこの礼拝において私たちがなすべき最も大切なことなのです。昇天者を覚え、また自分たちの行く末を思いつつ守るこの礼拝において、私たちはすでに天に召された方々の思い出に浸るということもあるでしょう。またその方々の信仰を思い、それを受け継ごうという思いを新たにすることも大切です。その方々が今主の御元で平安を与えられていることを覚えて、で私たちも将来主のもとでその方々と再会することができると期待するということもあるでしょう。しかしこの礼拝においてなすべき最も大切なことは、そういうことではなくて、昇天者の方々も、そしてその予備軍である私たちも、将来復活するのだと告げている主イエスのお言葉を受け止めることなのです。しかし復活なんて言われてもちょっとなあと、そう思った人たちのことがここに語られています。復活はないと言っているサドカイ派の人々です。主イエスの当時、つまり2000年前にも復活はないと言っている人たちがいたのです。で彼らは現代の私たちのように死者の復活など科学的医学的にありえないと考えていたのではありません。この頃はまだ科学か信仰かという時代ではないのです。で彼らはなぜ復活はないと言っていたのか、その理由に関心のある方は物の本を読んで学んでみられたらよいでしょう。しかし理由はどうであれ、彼らが復活はないという思いを持ってここで主イエスに問いかけたことは、私たちもそうだよなと思うのではないでしょうか。 彼らの問いかけの前提にはモーセを通して与えられた神の律法の中にある人の兄が死に妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと語られていることがあります。これは家計を絶やさせないための掟だったわけですが、これを前提として彼らは極端な例を持ち出します。七人の兄弟がいて長男が子を残さずに死んだ。でこの掟に従って次男以下6人が順次長男の妻と結婚したが、皆子を残さずに死んでしまった。この場合復活したらこの女性は誰の妻になるのか、一人の女性に7人の夫がいるということになるのか、それがサドカイ派の人々の問いです。彼らは一人の女性が複数の夫を持つ、そんなことは律法で禁じられているのだからありえない、だからこの律法から復活はないということが証明されると思ってこの問いを主イエスに投げかけたのです。で私たちはこれで復活はないことが証明されるとは思いませんが、彼らと同じような疑問は持ちます。まあ、彼らが語ったのはあんまりにも極端な例ですが、夫や妻と死別してあるいは離婚して再婚をするということは私たちの間にもあります。復活したらどちらの人が自分の夫あるいは妻になるのか、二人の夫あるいは妻がいるということになるのか、そうなったら果たしてうまくいくんだろうか、そういう心配は私たちも抱きます。まあ、結婚をして夫婦として生きている人の中には復活してもこの人と夫婦でいたいと思っている幸せな人もいるでしょうし、しかし復活してまでこの人と一緒なのはごめんだと思っている人もいるでしょう。さてどうなるんでしょうか。さらには死んだ時の姿のままで復活するのではあまりありがたくない、もっと若くて元気だった時の姿にしてほしい、でも何歳ぐらいがいいんだろうか、希望を聞いてもらえるのかなと思ったりもします。あるいは生まれつき何らかの障害を持って生きた人が復活したらその障害はどうなるんだろうかという疑問もあります。そういう問いは際限なく広がっていくのです。で、そういうふうに考えていると復活なんてありそうもない、あるいはわからないと私たちは思います。でそこに科学的な知識も加わって死者の復活などありえない荒唐無稽な教えだと私たちは思うのです。でサドカイ派の人々の問いに対して主イエスはこうお答えになりました。24-25節です。あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。これは私たちに対するお言葉でもあります。復活について先ほどのような疑問を持つ私たちは聖書も神の力も知らないために根本的な思い違いをしているのです。でその思い違いを指摘しているのが死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだというお言葉です。まあ、ここに死者の復活とはどういうことなのかが語られています。主イエスのこのお言葉を聞いて受け止めることが大事なのです。死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともない、これはこの世を生きている間は夫婦であっても復活した時にはもう赤の他人になるということを言っているのではありません。ここに語られているのはこの世における生活や関係が復活においてそのまま続いていくのではないということです。復活は 死によって中断したこの世の人生の再開ではないのです。私たちが抱く先ほどのいろんな疑問、復活したら夫婦の関係はどうなるのかとか、何歳ぐらいの姿で復活するのかとか、生涯はどうなるのかとか、そういったことはすべて今私たちがこの人生において体験していることが復活においてもそのまま続くということを前提とした問いです。しかし主イエスは、復活はこの世の人生の延長ではないと言っておられるのです。では復活において私たちはどうなるのか。天使のようになるのだと主イエスはおっしゃいました。それは白い衣を着て背中に翼が生えるということではありません。聖書において天使は神によって作られた被造物であって神ではありません。しかし天使は肉体を持って生きている人間が抱えているさまざまな制約から解放されています。翼があって空を飛ぶことができるというのはそういうことを意味しているのです。つまり天使は人間を超えた被造物です。復活において私たちはその天使のようになるのです。それは神が私たちを新しく創造してくださり、今のこの体に伴うさまざまな制約、苦しみ、悲しみから解放して永遠の命を生きる新しい体を与えてくださるということです。だから復活においては今の私たちの体や生活がそのまま再開され継続されるのではなくて、神の新しい創造の御業がそこでなされるのです。神によって新しく作られた自分が生き始めるのです。で、自分が自分でなくなってしまうのではありません。それでは復活になりません。自分は自分であり続けるけれども、今のこの人生におけるいろいろな束縛、苦しみ、悲しみ、その全てから神が解放してくださって新しく生かしてくださるんです。だからそこで肉体の病とか老い、あるいは障害などの苦しみが続いていくことはありません。あれ、何歳ぐらいの姿で復活するのかとか、障害はどうなるのかというのは問いは無意味なのです。また私たちがこの世で持っている人間関係も神は復活において新しく完成をしてくださるのです。夫婦の関係も、それ以外のさまざまな人間関係も、私たちはそれによって喜びをも得ているけれども、同時に苦しみ悲しみをも味わっています。で、そういう人間関係のすべてを神は復活において完成させ、そこにあるさまざまな問題やそれによる苦しみ悲しみを取り除いて祝福されたものとしてくださるのです。ですから今のこの世における人間関係が復活したらどうなるのかということを心配する必要は全くありません。この世における私たちの人間関係がどんなに喜ばしいものであっても、あるいは逆にどんなに苦しみに満ちた問題だらけのものであっても、復活において神はそれを全く新しい祝福に満ちたものとしてくださるのです。死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだというお言葉によって主イエスはそういうことを告げておられるのです。で、その復活において与えられる新しい体とはどんなもので、新しい関係とはどんな関係なのか、それを私たちは今は知ることができません。私たちが知っており体験しているのは今のこの体であり人間関係です。神が新しく創造してくださる体と人間関係を今のこの古い体や人間関係から類推することはできません。今のこの体や人間関係の延長上に復活における体や人間関係があるわけではないのです。そこにサドカイ派の人々の思い違いがあるのだし、 私たちが抱く先ほどの疑問もそこから生じているのです。ですから大切なのは復活の体やそこにおける人間関係はどういうものなのかと詮索することをやめて、復活の時には神が私たちを新しく創造してくださり、あらゆる制約、苦しみ悲しみから解放された体を与え、祝福に満ちた関係を与えてくださる、その神の力を信じ信頼することなのです。あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしているのではないかという主イエスの言葉はそのことを語っています。復活を信じるっていうのは私たちの体がどうなるとか人間関係がどうなるということをあれこれ考えて理解することではなくて、神の力を信じることです。神の力が死よりも強く、死に勝利して私たちを新しく創造し、永遠の命を生きる新しい体を与えてくださり、人間関係を祝福に満ちたものへと完成させてくださることを信じるのです。つまり復活を信じるか否かは、結局は神の力と死の力、そのどちらが勝利すると信じるのかっていうことです。先ほどの昇天者を覚え、また自分たちの行く末を思いつつ守るこの礼拝においてなすべき最も大切なことは、私たちは復活すると告げている主イエスのお言葉を受け止めることだと申しましたのはそのためです。神の力と死の力、そのどちらが強いと思うのかと私たちは問われているのです。死の力の方が強い、神の力も死には打ち勝つことができない、勝利するのは死の力だと思うなら、私たちは死に支配されて終わるのです。生きている間にどれだけ神を信じていても、死においては神は手も足も出ないということです。そうであるならば、死を昇天、天に召されるなどと表現することはごまかしでしかありません。死んだ者は天に召されたのではなくて、神から切り離されて死に支配されたのです。天国に行って幸せになるというのも、死の支配とその恐ろしさをごまかすために人間が考え出したまやかしにすぎません。死が私たちを最終的に支配する力であるならば、そういうことになるのです。しかし聖書はそうではないと告げています。神の力は死よりも強い、最終的に支配するのは死ではなくて神の恵みだと聖書は語っているのです。そうであるなら、死の力に捕らえられて地上の命を終えた人々もなお神のご支配から切り離されてはおらず、神の御元に召されて平安を与えられている、つまり昇天者なのです。そして神は世の終わりの救いの完成の時に、死の力を滅ぼしてその支配から彼らを解放して永遠の命を生ける新しい体を創造してくださるのです。そのことによって神の力の死に対する勝利が明らかになり完成するのです。神の力は死の力よりも強いので、昇天者の方々もその予備軍である私たちも、神が死の支配から解放して復活させてくださることを希望を持って待ち望むことができるのです。この希望を確認することこそが昇天者を記念するこの礼拝の目的なのです。神の力は死の力に勝利する、そのことを神は一人子主イエスを死者の中から復活させることによって示してくださいました。主イエスの復活こそ死に対する神の勝利の現れであり、そして昇天者と私たちとの 復活の希望の拠り所です。その主イエスの復活を聖書が私たちに告げてくれています。聖書は私たちに神の力が死に勝利して主イエスを復活させてくださったこと、つまり神の力は死よりも強いことを告げているのです。この聖書の御言葉を聞いて受け止めることによって私たちは神が死の支配から私たちをも解放して復活してさせてくださり、主イエスと共に永遠の命を生きる者としてくださる、その希望に生きていくことができるのです。でしかしこれは主イエスの復活の後の時代を生きているということは、言い換えれば新約聖書を読むことを許されている私たちに与えられている恵みです。で本日の箇所の主イエスがサドカイ派の人々の問いにお答えになったこの時点では、主イエスの復活による死に対する神の勝利はまだ示されていません。しかし主イエスはここで神の力が死に勝利することは旧約聖書にすでに示されているのだと語っておられます。それが26節以下です。死者が復活することについてはモーセの書の芝の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのかと主イエスはおっしゃいました。モーセの書っていうのは旧約聖書の最初の5つの書、創世記から新命記までのことで、それはモーセが書いたと言い伝えられていたのです。サドカイ派はこのモーセの書のみを聖書として重んじていました。で彼らがまさに信仰の土台としているモーセの書の中に死者が復活することが語られているのだとイエスはおっしゃったのです。シバの箇所というのは先ほど共に読まれた出エジプト記第3章の神の山ホレブで主なる神が燃えるシバの中からモーセに語りかけた場面です。そこで主はモーセに、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとおっしゃいました。ここに死者が復活することが語られているとイエスはおっしゃったのです。これがどうして死者の復活を語っていると言えるのか、これは主なる神がモーセに、私はあなたの先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブに現れた神であるとご自身をお示しになっただけの言葉ではないかと私たちは思います。しかし主なる神は今モーセをエジプトで奴隷とされているイスラエルの民を解放する、その救いの御業のために派遣しようとしておられるのです。その困難な働きのためにモーセを選び召し出すにあたって主は、私は必ずあなたと共にいて救いの業を実現すると約束しておられるのです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというお言葉もその約束として語られています。つまりこの御言葉は、私はかつてはアブラハム、イサクの神だったけれども、彼らは死んでしまったから今はもう死の支配下にあって私とは切り離されている、私が彼らの神だったのは昔のことで今はもうそうではないということではありません。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だ、そのことは常しえに変わることはない、私はあなたの神だと私が宣言したなら、その人はいつまでもどんなことがあっても私の民であり、私はその人と共におり、その人を生かす、死の力も私のもとから彼らを奪い去ることはできない、たとえ死によって肉体の命が失われても私は最終的には死を滅ぼして彼らを新しく生かす、その私が今あなたの神となり、あなたをイスラエルの民の解放のためにエジプトへと使わすのだ、主なる神はそのようにモーセに語りかけたのです。それゆえに主イエスはこのお言葉を27節で、 神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだと言い換えておられるのです。それは神は生きている者だけを相手になさり、死んだらもう神とは関係なくなるということではありません。神が私はあなたの神だと宣言してくださったなら、その人は必ず生きるということです。この世の人生においてどのような苦しみ悲しみの中にあるとしても、神はご自分の民としてくださった人を生かしてくださるのです。肉体の死によってこの世の人生を終え、死の支配下に置かれても、その人はなお主なる神のご支配のもとにあり、主の身元に召されて平安を与えられており、そして世の終わりに主が死を滅ぼして復活させ、永遠の命を生きる新しい体を創造してくださる、そのことを希望を持って待ち望むものとされているのです。主なる神は聖天者の方々を、そして私たちをご自分のもとに呼び集めて、私はあなたの神だと宣言してくださいました。聖天者の方々も私たちもこの主なる神の民とされているのです。その神は死の力にすでに勝利して主イエスを復活させてくださった方です。私たちはその神の力に支えられてこの世の人生を歩み、やがて身元に召されて聖天者となり、神の新しい創造の御業によって永遠の命を生きる新しい体と祝福に満ちた関係を与えてくださる、その復活を平安のうちに待ち望むものとされるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、聖天者記念の礼拝に私たちを呼び集めてくださり感謝をいたします。あなたはこの教会の長い歴史において多くの方々を招いてご自分の民とし、私はあなたの神であると宣言してくださり、そしてその人々を導いて生かしてくださり、そして身元に召してくださいました。今その方々が身元においてなおあなたのご支配のもとにあり、平安を与えられつつ、あなたが約束してくださっている復活と永遠の命を待ち望んでおられることを私たちは信じます。そのあなたが今私たちを身元に呼び集めていてください。私たちにも私はあなたの神だと宣言してくださっています。そしてあなたの民として私たちを生かしてくださっています。私たちのこの世の人生にさまざまな苦しみや悲しみがあり、絶望に陥ってしまうようなことがあり、そして最後には死の力に捕らえられて人生が終わっていきますけれども、しかしあなたこそが私たちを支配していてくださり、見てのうちに置いていてくださり、死に捕らえられた後にも身元に迎えて平安を与えてくださり、そして世の終わりにはあなたが死の力を打ち破って、私たちを死の力から解放し、新しく永遠の命を生きる体、また祝福に満ちた人間関係を創造して与えてくださる、そのことを告げてくださっていることを心から感謝をいたします。どうぞあなたのこのご支配を信じて、さまざまな苦しみや困難に遭う中でも希望を持って人生を歩んでいくことができますように、そしていつか聖天者の方々と共に天においてあなたを褒めたたえるものとなっていくことができますように、天の御民も地にあるものも共にあなたを褒めたたえることができることを心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。